こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。高島紗衣さえ日記ブルツは、フリーアナウンサーの高島紗衣が、妊活、妊娠、出産に至るまでを自身の日記をもとに記した2014年間の出産エッセイである。34歳での初妊娠と2014年2月17日の第一出産を軸に母親になることへの期待だけでなく、妊娠初期の戸惑い、情報を集める行為、不安と向き合う姿が率直に記録される。大きな特徴は、出来事を通常の月ではなく、妊娠何週何日という周期に沿ってたどる構成にある。読者は自分の時期と照らし合わせながら、身体的変化と心情の推移を具体的に追える。また、仕事を続ける女性としての妊娠報告、マタニティ期の服装や実用品、訪れた場所なども扱われる。本書の目的は、医学的な完全ガイドを作ることではなく、一人の当事者の経験を通して、妊娠出産に伴う感情と日常上の選択を共有することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、妊娠何週何日で進む日記形式が不確実な時間を可視化する本書の中心的な形式は、妊娠の経過を何週何日と記す日記である。この表記は単なる早朝上の工夫ではない。妊娠中の生活では、受診、体調の変化、検査、仕事の調整といった出来事が一般的な暦よりも妊娠周期を基準に理解されやすい。高島はその時間感覚に合わせて記録することで、妊婦が日々どのような節目を意識するのかを伝えている。読者レビューでも、妊娠中の人が自分の周期と重ねやすい点が評価されている。さらに日記は、後から整然と結論を述べる回想録とは異なり、その時点での迷いを残せる形式である。結果を知る現在から過去を美化せず、喜びと心配が併存する過程として読ませる点に意味がある。ただし、これは個人の記録であり、各週に起こることの医学的標準を示すものではない。読者は実用情報を参照しつつも、自身の診療や判断を置き換えない読み方が求められる。次に、妊活と流産経験を含め、妊娠を一直線の幸福欄にしない再日記バスは、出産という到達点だけを祝福的に描くのではなく、妊活の時期や悲しい経験に触れながら、その後の妊娠に伴う不安を扱う。提供情報及び読者の受け止めからは、流産を経験した後に、次の妊娠を無条件には喜びきれない感覚、情報を探し続ける行為、自分にできることを考える姿が本書の重要な層をなすことが確認できる。この視点は、妊娠が望めば必ず順調に進むという通念を相対化する。過去の経験が現在の身体感覚や将来への見通しを変えることは、当事者の語りだからこそ抽象化されずに伝わる。一方で、本書は流産や妊娠合併症について体系的に説明する医療書ではない。困難な経過に関する記述量や範囲をより専門的、網羅的に求める読者には物足りなさもあり得る。それでも、妊娠をめぐる喪失や恐れを完全に脇へ置かず、希望と併記した点は、明るい体験談に収まりきらない現実を示す役割を果たしている。さらに、働く女性の妊娠報告を、私事ではなく職場との調整として考える。本書は、著者が働く女性であることを背景に、妊娠後の仕事の進め方や周囲への報告をどう行うかという問題を取り上げる。妊娠報告は個人のプライバシーに関わる一方、業務配分、体調への配慮、休業予定、関係者との連携にも影響する。そのため、いつ誰にどのように伝えるかは、単なるマナーの問題ではなく、本人の安心と職場の準備を両立させる実務上の判断となる。高島の記録は、仕事を持つ妊婦が抱えがちな迷惑をかけたくない気持ちや役割への責任感を理解する手がかりになる。重要なのは、著者の選択を全員に適用できる正解として受け取らないことだ。職種、雇用形態、職場の制度、体調、妊娠経過によって適切な時期も共有範囲も異なる。本書の価値は、統一的な手順の提示ではなく、妊娠を個人的な出来事に閉じず、周囲との関係を調整する課題として考える契機を与えるところにある。読者は自身の状況に合わせ、必要なら医療者や職場の相談窓口と連携する視点を持てる。そして、ファッション、実用品、バースプランを日常の意思決定として扱う。本書には心情の記録に加え、マタニティ期の着こなし、役立った実用品、バースプランなど、生活に近い情報が盛り込まれている。こうした要素は副次的に見えて、妊娠期を自分らしく過ごすための実践的な層を担う。白髪の変化に応じて服を選ぶことは、快適さだけでなく、外出や仕事、人と会うことへの気持ちにも関係する。必要なものを検討する作業も、漠然とした将来を準備可能な小さな選択へと分ける行為になりうる。また、出産時に望むことを考えるバースプランは、医療上の状況によって希望通りにならない可能性を含みつつ、本人が出産に関わる意思を言語化する機会となる。本書は、特定の商品や服装を万人向けの正解として提示するより、著者自身の選択を紹介する性格が強い。 したがって読者は体質、予算、医療上の注意、住環境を踏まえて取捨選択する必要がある。それでも経験に根差した具体例があることで、妊娠出産の情報が抽象論に終わらず、日々の暮らしの手触りを伴って理解できる。最後に著名アナウンサーの語りが、情報収集と夫婦関係の等身大の迷いを開くテレビで活動してきた高島彩の出産記録であることは、本書に固有の入り口を与える。しかし読者が共感を寄せるのは華やかな職業的イメージそのものより、妊娠検査を待つ気持ち、インターネットで情報を集める行為、パートナーと不安や喜びを共有する日常的な側面である。妊娠期には情報が多く、経験談へのアクセスも容易だが、情報量は安心だけでなく心配を増幅させることもある。本書はそうした現代的な情報環境の中で当事者が揺れる様子を個人の感情として記す。夫婦関係についても理想化された家族像を論じるというより、二人で親になる家庭を想像させる材料として機能する。著名人の発信には生活条件や支援体制が一般の読者と異なるという限界がある。また読者が自身の経過を著者の経験と比較して焦る必要はない。それでも社会的に見られる立場の人物が不安や喪失に言及することで、妊娠にまつわる感情を語ることへの心理的な距離を縮めている。個人的な日記と公的な人物像の交点に本書の読みどころがある。結論として、本書は妊活中の人、妊娠中の人、出産を控える人、またパートナーとして妊娠期の感情や実務を理解したい人に向く。一方、妊娠のリスク、治療、合併症、産後ケアを網羅的に学びたい場合は、医療者が監修した資料を併読するのが適切である。読者が得られる実際的な利点は、妊娠週数に沿って生じる気持ちの揺れを見通し、仕事への伝え方、日用品、服装、出産準備について自分なりの検討事項を整理できる点にある。知的な意味では出産を結果だけで判断せず、喪失、不確実性、情報収集、周囲との調整を含む長い過程として捉え直せる。類似のマタニティ本と比べた際の特色は、専門家が一般論を解説する本ではなく、著名な働く女性が当事者として書いた妊娠周期連動型の日記であることだ。感情の記録と生活上のヒントが一冊に並ぶため、読み物としての共感と準備のための参照性が両立している。ただし、その経験を普遍的な基準とはせず、自分の状況に照らして読むことで本書の価値はより生きる。ご支援いただける場合は高島祭ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。